そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
ポッドキャストでお聞きの皆さんは再登録をありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
おかげさまで iTunes ポッドキャストの方で総合1位を取らせていただきました。
はい、すごい、
なかなかね、この1位というか、うん、この総合ランキングっていうのはすごくハードルの高いところなんですけれども、
はい、
数日間ですかね、まだ土曜日の段階ではまだ1位だったようですけれども、何日間かね取らせていただきましてありがたいと本当に思います。そこアニがどんな番組かと申しますと、2007年5月からスタートしておりまして、もうね、かなり、
ね、気づけば長いですね、
長い間放送しておりますけれども、
はい、
毎週今だったら日曜日の深夜に更新しております。
はい、
内容的にはそこそこアニメを語るラジオということで、
そうですね、特集作品というのをとりあえず決めてそれについて語るという、
そうですね、あの投稿をいつもいただいておりまして、リスナーの皆さんからいただいた投稿をもとに
番組を、そう、あくまでファン目線として作品を語るという、
はい、という感じでもともとやっていたんですけれども、最近はまああの特集の中でね、インタビュー会とかそういうのもありますので、実際にあの業界の皆さんとかがゲストに出てくれる回もありますので、そちらはそちらで、楽しんでいただけてるのかなとは思っておりますが、
はい、過去作品も聞いていただけます。そこアニのホームページの方にはメニューのところに特集作品というところがありまして、過去どんな作品取り上げたかも見られますので、ぜひそこで自分の好きな番組、好きなアニメ作品取り上げられているかなどもチェックしてみてください。
はい、まあ、テイストがね古いものになればなるほどまた違ってたりもしますし、出演者がまたねゴロッと入れ替わってたりもしますから、
はい、
そこの辺はね逆に、それぞれの回で楽しんでいただけたらなとは思います。まあ、最近は、このメンバーでやっておりますので、よかったら継続して聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで、今日の特集なんですけれども、今日の特集は
タリタリーです。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ、
さあ今日の特集はタリタリになります。
はい、
制作が PA ワークスということで、こうね、どうしても前回だと花咲くいろはになると思うんですけれども、こうね、作画というか、こう、絵の綺麗さっていうので、定評のある制作会社だとは思うんですが、
はい。
まあ、もともとのね、だから期待値っていうのはすごく高いと思うんですよ。
うん、
で、この期待値をね、どう超えていくかっていうところが、こうね、この作品に関しては最初のハードルだったんじゃないのかなと思うんですが、それをね、
はい、
超えてきましたね。
いや、私もこの作品でね、PA ワークスマジ女の子うまいわって思いました。本当イロハが来てタリタリが来たので、なんかもう革新的に思えるようになりましたね。
なかなかね、難しいと思うんですよ。はい、毎回毎回そのね、それは原作とかいろいろあると思いますんで、まあ、この作品に関してはこれは原作って言っていいのかな？ストーリーはあくまでもオリジナルですよね、完全にね。
そうですね、うん。はい。
メディア展開はしてますけれども、っていうことはなおさらこう、その中でね、ある程度売れるっていう作品をアニメ化するわけじゃないわけですから、
うん、
その中でね、こう、期待を超えていくっていうのはどれだけ難しいことかと思うんですよね。
そうですね。うん、まあいろいろ要素はありますが、
あります
ね、先にコメントから、
はい、行きましょうか。
はい。
金魚すくいさんからのコメントです。ありがとうございます。タリタリはオンエア前から楽しみにしていた作品で、告知を見たときは何よりもまず絵の完成度の高さに驚きました。オープニングのスピード感にマッチした映像にも引き込まれました。サブタイトルの何々したり何々したりも気に入っています。合唱アニメというのは今まであまりなかったと思うのですが、部活ものならではの緩やかさも感じられながらも、進路に悩む等身大の高校生が見事に描かれていると思います。個人的にはウィーンのあのどこかずれた行動の数々を毎回楽しんで見ています。沢役の早見さんも他の作品で歌がうまいキャラクターをいくつか演じられていて、今回もまた一層磨きがかかった歌声に聞き入ってしまいます。文化祭に向けて本格的に動き出した合唱部の今後に期待しながらも、沢の進路やあとあの教頭と若菜のお母さんとの話も楽しみにしながら、残りの回も楽しみたいですということです。金魚すくいさんありがとうございます。
本当ね、まさかね合唱アニメだとは思わなかったっていうね。
うん、なんかもっとほんわか女の子たちがこうゆるゆると生活するアニメかと私はてっきり最初思っていたので、
はい、まあ、ただた、PA の作品でそういうのってあんまりないじゃないんですよね。うん、
そうですね。
うん、まあ、PA ワークスの作品で一番こうボーンと出てきたのっていうのはやっぱりトゥルーティアーズだと思うので、まあ、この作品も結構三角関係ドロドロでしたからね。絵は綺麗でしたがまあその作品がまた最初にあってって考えると、うん、まあこういう内容でも納得かなとは思うんですが、でもこう来たかって感じはあるんですよね。あの爽やかさあるじゃない、結構ドロドロしてるけど。
そうですね、
まあ、恋愛事じゃないところがある意味いいのかな、これはもしかして。
うーん、そういう部分がないのが
今回に関しては、ね、
確かに解決した時に恋愛事だったら三角関係やった時に一人こう、ね、残される人いますけど、そういうのもないですしね。
そうなんですよね、まあ、この作品に関しては女性3人
男2人
っていう、しかも同じ、ね、クラブにいるわけなので、普通だったら何かねいろいろありそうですよね。
そうですね、心コネクト、
心コネクトはまさにそういうお話なわけですよね。で、まあそういう意味じゃ被らなくてよかったのかなっては思うんですよ。
あ、確かに、
うん、心コネクトは心コネクトで面白いじゃないですか、すごく ね、先週散々語りましたけど、
そう5人の、ね、割り切れない数っていうのもまたね意味が出てきますし、ね、あっちあっちで、
でもこっちに関しては逆に、まあ 今のところですけど、今のところ恋愛要素っていうのはほぼゼロですよね。
そうですね、
うん、
その代わり行こうと思ったんですけどね。
でもその代わりその彼らがの将来っていう部分に向けて、
はい、
ある意味その過去から背負ってきたものプラス、それをどう乗り越えて将来に向かっていくかっていう部分をこうなんていうのかな、簡単に解決せず向かっていくっていうところの面白さですよね。
うん、
いやー、心コネクトとつなげちゃうと、こっちの作品は本当みんなの悩みが高校生らしい悩み方してますよね。変に達観してるとかがなくて、
あ、達観とか中二とか
になって、そう描き方がうまいなっていう風に思いますかね。年相応の悩み方というか、
うん、あとは大人っていう要素なんだろうとは思うんですけど、うん、まあ、その辺はねこの後のコメントの中にも出てきてますんで、コメントいきましょうか。
はい、
続きましてジョニーさん、ありがとうございます。ここまで見て思うのは、等身大のリアルな青春ものを実に丹念に描いていることです。合唱部のメンバーを取り巻く状況は必ずしも彼らに優しくない、むしろ彼らの夢の実現に都合の良い物語は今までほとんど描かれていませんが、その状況下で仲間と共にそれぞれの夢の糸口を見つけていく、そんなありふれているような光景を舞は正面切って見せられると、年がいもなく恥ずかしくも心を動かされてしまいますね。あの状況下で恋愛感情の一つも出てこないのはリアルじゃないんじゃねって気もしますが、かっこ笑い。本作で鍵となっているバカナの母と今の教頭が作った歌、心の旋律、影日向に各シーンにアレンジされて挿入されますが、2話と6話のエンディングへつながる演出は今期の作品を通しても屈指の名シーンでしょう。この歌が存在することで本作が合唱部のメンバーの物語だけではなく、その親世代からの物語として作品の深みを与えています。 詳細は一切示されませんが、若菜の母親が出産を機に音楽の表舞台から退いた潔さが、教頭の若菜の母親の才能に対するコンプレックスを生徒への厳しさという形で強めている。若菜入試面接や音楽科から普通科に転入を許したその時も、もしかしたら若菜の母親の影を見ていたのかも。そんな印象を受けました。大原さやかさんと田中敦子さんの高校生役の演技と歌声も見事でした、ということです。ジョニーさん、ありがとうございます。
もうこの作品のポイントって言ったら、もうこれはまあ合唱っていうか歌ですよね。
そうですね、歌、音楽、
うん、これが本当になんていうのかな、うまくテーマとして盛り込まれてて、いろんなところにちゃんと出てきているっていうところの面白さが作品の広がりみたいなものにつながっているんじゃないのかなとは思うんですけれども。
そうですね、なんか結構やっぱり最近歌うもの多いじゃないですか。
多いですね、確かにね、まあ、
キャラクターとして、
うん、結局これってもう汚い話、商売的なものも確実にあると思うんですよ、ビジネス的なものから言って。で、声優さんが歌ってっていうところも当然あると思うので、ただそれがいい方に転がると、もうね、こっちも嬉しいし。
そうですね、うん、でも作品自体にもこうなんか幅とか深さが出るっていう、それがこの2話からもう爆発したじゃないですか、音楽の。
もういい最終回だったって言われてますよね。
もう本当になんかもう1話からも結構いろんなことあって、その小夏の歌でなんかみんな集まってきて、なんかそれぞれいたのがもう2話でなんとなくこうまとまってみたいな、すごい感動して、もう2話からまた泣いちゃって音楽の力ってすごいなともうすでに思いました。
この作品、私今回またね、先週じゃないですけど見直、1話から見直してたんですが、はい、やっぱりこう1話だけ見ていると、1話2話っていうキャラクターがよくわからない状態で見ていると、すごくこの小夏のねキャラクターに ねやられちゃうっていうのかな、悪い意味で、
うん、良い方向じゃない、主人公だと思ってたし、
うん、お互いの時にも言ってましたけれども、うん、本当に私、はい、本当に小夏が主人公だと思ってました
。思ってました。
小夏が主人公で、この主人公でいいのかなっていう。
うん。
可愛いんだけど、すごいうざいんだよね、本当にね。うざキャラっていうのかな。うん、と思ってて。ただ、その後、若菜が実は主人公だっていう。
あまりに最初の、この影の薄さが。
そうなんですよ。で、しかも最初ってこう、キャラと名前と全部繋がらないじゃないですか。
あ、そう
です
ね。はい、
だから若菜と、沙和が、髪型も若干似てるから、制服が違うんだけれども、同じキャラに見えちゃうっていうの。
ああ。
で、うん、その中で小夏だけが違うじゃない？
そうですね、制服もちょっと
キャラもでかい、なんていうのかな、うん、ガンってくるし、うん、っていうのが
茶髪でみたいな、
っていうのがあって、
いやー、私に至っては声優さんを主に見てしまうところがあるので、うん、てっきり小夏が高木さんが当てているのかと思っておりましてすげえなーと思っててちょっとこの若菜が瀬戸あさみさんっぽいところあるじゃないですか、ラグランジェのランとかさ、
はいはいはい、
だからてっきりここ入れ違ってるのかと思ってて、いや、私も小夏が主人公だと思ってました。
そうですよね、だからあの一話見ると絶対小夏が主人公だと思うんだ、
うん、
うん。そういう意味では綺麗に騙されたなっていう感じがするんですよね。これ公式ホームページとかなんとかチェックしなかったら小夏だと思ってると思いますよ、2話3話ぐらいまで、
うん、
確かに逆にだからある意味なんだろう、若菜一本で主人公で見ないで5人全員に目が渡るようになったかなっていうふうに今になっては思いますけどね。
うん、今になると、その個人的にね、最初言ったみたいにうざキャラと思ってた小夏がいい立ち位置にいるよねって思うんですよね。彼女はあれ彼女がいるから話はまとまっていってるんだなっていうの、物事が動き出してるんだなっていう気がするっていうのかな、
うん、そうですね、起爆剤になってますからね、全部ね、
うん、つなげる役になってますよね、彼女の強引さっていうのかな、
はい、
言ってしまえば若菜にしても、沙和にしても、自分からガンガンガンガン行動するっていう感じじゃないですよね。特に若菜はないし、沙和は結構そういうところはあるんだけれども、自分のことに関しては奥手じゃなかったじゃないですか。
そうですね、自分からは他人に相談しできない子でしたからね、
うん、まあ優等生ですよね、ある意味ね、沙和はね、うん、だったと思ってたのが、まあ、そういう意味で本当にやっぱり小夏のキャラっていうのがここに来てどんどんどんどん良さが出てきてるっていう意味で、やっぱり存在価値はあるなっ っていうのかな、まあ、本当ねキャラクターが全員立っているっていうね、これ大事なことなんですけど、面白い作品には、
はい、
捨てキャラいないっていうの、
うん
うん、まあ、本当にタリタリの魅力なのかなとは思いますね。
続きまして、絶望天帝さん、ありがとうございます。トゥルーティアーズ花咲くいろはの PA ワークス作品ということで、作画とても丁寧です。1話冒頭の合唱シーンでトゥルーティアーズのオープニングのリフレクティアが流れたりしました。歌がテーマの作品らしく、エンディングも毎回いろんな楽曲があり、背景動画が変化したりで楽しいです。印象に残っているのは若菜編です。突然の別れに、どうしてもっと優しくできなかったのかと悔やみ続け、音楽をやめ、ピアノも思い出の品も捨て去ってしまおうとした若菜。娘を思い、病気のことを伝えなかった母の真意を知り、母との絆である大好きな歌を続けていこうと決心しました。最後の5人での合唱は、回想シーンも相まって泣いてしまいました。母親役の大原さやかさんは、うさぎドロップの後期ママに続いて当たり役ですね。可愛すぎます。6話冒頭シーンで、素敵なハーモニーを奏でようね若菜と言っていましたが、ハーモニー和音を奏でるで、若菜という名前に込められた思いに涙しました。男性陣の扱い、特にウィーンのいじられ方がいい意味でひどいです。全13話では恋愛話にはならないのかな、不憫です。8話で出てきたウィーンの自宅は、鎌倉の鎌倉文学館ですね。行ったことあるのでテンション上がりました、ということです。続きまして、水玉ハリアさん、ありがとうございます。音楽に対して距離を置こうとしていた若菜、エンディングでも一人だけみんなから離れて背を向けている姿がとても寂しそうに見えていました。しかし、ようやく母親のことに関するわだかまりが解消し、再び音楽と向き合えるようになりました。そのすっきりとした笑顔は、初期の頃と比べると随分明るく描写されているような気がします。エンディングでもようやくみんなと並ぶようになって楽しそうです。タリタリという作品は、始まる前は普通にみんなが集まって和気あいあいと合唱をやる内容だなと思っていただけに、合唱部の設立からそれぞれのメンバーの抱える事情、親と教師たちのつながりまで意外に複雑な関係で描かれているのには驚きました。それぞれの抱える事情は現実的で結構真剣なものですが、それでも作品全体が暗くならずに済んでいるのは、ひとえに小夏の明るさと若菜と沢のノリの良さかもしれません、ということです。ありがとうございます。
キャラクターの話が続いていますけれども、若菜、まあ、ヒロインですよね、主人公、うん、まあ、彼女のお母さんとのお話、
そうですね、
はい、うん、っていうのが、まあ、かなり今回の本筋なのかなとは思うんですが、
まあそうですよね、その母が亡くなった、そのちょっとトラウマみたいなところをだんだんこう乗り越えていく過程がいいですよね、
うん、まあ、あの高校生らしいっていうのかな、どうしてもその親とぶつかる時期がやっぱりあるじゃないですか、
うん、そうですね、また受験とか言うと、うん、どうしても親に当たっちゃったり、ストレス発散の矛先がそこに向かっちゃうので、そういう時期に病気しててって言っても、分かっててもなんか当たっちゃったっていう気持ちは分かりますね、う
ん、まあ、特にね、あのお母さん、大原さやかさんがやってるあのお母さんに関しては、うん、病気のふりをなるべく見せてないんですもんね、
はい、
だから本当に全然、若菜は気づいてなかったわけですよね、
はい、
うん、だからなおさら反抗期のまま母親とは母親、まあ、両親だよねに当たっていた部分があって、なおさらあの子供の頃お母さんと仲良しだった頃こそみたいな感じの若干のズレはありましたね。でも親の望んでた歌を目指してた部分はあるわけなので、
うん
うん、そんなにズレてはいなかったのかなっていう気はするんですけれど、
はい、
夢にはある意味ね、親の夢と同じ道を選んでいたわけでしょ、
はい
ね、お父さんがね、きっと沢の時も私はお父さんの話をするんでしょうがお父さんがいい、
ね、
いやとっても素敵ですね、お土産物屋さんを経営しているお父さん、
はい、
いや一体どうやってお母さんからプロポーズされたかのエピソードは一体いつ出るのか楽しみなんですけれども
娘は信用してませんでしたけどでも本当にあのピアノで 歌ってプロポーズされたっていうことになってるんでしょ、冗談じゃなく、
うん、なってるんでしょっていうか、まあ彼がそう、
いや、そう言ってたからね、
言ってるはずだから、は
い、そうだね、他に、うん、他にネタはないからね、うん、
いやね、あのお父さんの若野との接し方っていうのかな、すごい、なんだろう、若野をお子様としてじゃなくてちゃんと一人の人として見ているなっていうのがとってもいいな、いい関係性だなって思って見てますね。
水玉ハリアさんも書かれてましたけれども、これエンディングがの入りが、象徴しているみたいな感じなんですけれども、1話2話は沢と小夏の2名だけがいるんですよね、
はい、
でそして、3話以降全員メンバーは揃っているんですけれども、若菜だけ向こう向いてるんですよね、ちょっと外れて、
そうですね、歌ってもない、
そうなんですよ、
しっていう、
そう、はい、で6話で、特殊エンディングが入ると、これでみんな歌ってるんですけれども、うん、
はい、
そして7話になってやっと全員揃っているという、
うん、いや私さりげなく好きなのが、あの合唱時々バドミントン部じゃないですか、はい、あの太一がさりげなく時々バドミントンするじゃないですか、
やってるね、
あれも可愛くて、
あれ可愛いし、なんかしかも結構雑って言ったらあれだけど、スッてシーン変わるから、なんかすごい昔のアニメを思い出すなっていう風にも思っちゃった、
はい、
時々ちゃんとバドミントンやってるんですよ、エンディングで。皆さん気づいてました？
毎回エンディング変えるのって実は大変じゃないですか、
うん、
でもその辺こだわって作ってるなって感じはよく伝わってきますよね、
はい、B さんからのコメントです。一つのエピソードを2話で語れるゆったりさと、2話で語らないといけないせわしさが同居していて、独特の空気感やテンポが出ているように思えます。沢が軽症であっても CT スキャンの画像を入れてくるとか、実写なら当然こういうのは入れてくるでしょということを忘れないのは PA ワークスらしくあり、そうやってリアルを追求しながらも病室で沢のお父さんが袈裟を着ているような笑いどころを作るのもまた PA ワークスらしくあります。馬に乗っているからお嬢様だと思い込んでいたのに、実は毒舌だったり元気だったり、そのくせ一番面倒くさい悩みを抱えていた沢に勝手にギャップ萌えしました。ありがとうございました。
そして沢の話題になりますけれども、
はい、
個人的にね、今回この3人の中で誰が一番好きかって言ったら沢推しなんですが、
うん、私もです、
うん、あの1話2話の沢はすごく良かったと思いません？
そうですね、
明るいし、こう、うん、まあね、小夏がちょっとある意味変な子じゃないですか、
うん、変わった子、それをなんか結構まとめて、
うんうん、
なんか相談乗ってあげたりとか、ちょっと大人な感じの、
そうなんだよね、だから若菜がこのグループに入れたのも、うん、ある意味沢がちゃんとしっかりしてたからかなっていう気がするんですよね、小夏が暴走するから。
そうですね、なんか小夏は結構一生懸命にまっすぐに来る代わりに沢はちょっと引いて見れるとかっていうところがいいなと思います
、うん、すごく大人っぽく感じてたわけですよ、
はい、
小夏は勢いで沢は大人で、
うん、
若菜はもうちょっとこうなんかすごく引いた感じでいるっていう、この3人のキャラクターだと思ってたので、はい、そういう意味ですごく明るく元気な感じ、可愛い子っていうイメージで1位、うん、はい、2話って来て、どういう風な、別にね、心の闇を探す作品ではないとは思うんですけれども、うん、と思っていたら、ただなぜ馬に乗ってんのかっていう疑問はね、
確かに、はい、
1話からねありましたけれども、
はい、
と思っていたら結構すごい悩みを彼女の、まあ、すごいというかな、彼女なりのその青春の頃に悩みそうな悩みっていうものを抱えてたなっていう、うん、そういうふうに考えると後半のここ数話っていうのかな、
はい、
の彼女の悩みっていうのを結構急に来るものがありましたね。
そうですね、なんか今までこう、やっぱり友達とか周りに対してはこう客観的に見えるのに、やっぱり自分のことになるとそうもいかないんだなっていう、
うん、
冷静じゃない
くなっちゃう、冷静じゃないですよね、うん、今までの逆に言えば沢のキャラクターからコロって変わっちゃったなっていう、うん、この数話2話ぐらいの沢のキャラクター、はい、その自分のね、ここ数話のね、騎手になるっていう夢が叶わないかもしれないっていうことになるね、お話の部分に関しては、はい、やっぱり 騒らしくないな、でも騒らしくないけれども、これはやっぱりそのね、そういう青春の頃、高校生の頃って考えると妙にリアルなのかなっていう、ただの良い子ではないよねっていう感じですかね。うん、まあここでも出てくると思うんですけど、やっぱり両親との関係ですよね。
うん、そう、お父さんとお母さんの差が激しくないですか？
お母さん、いや、あれさ、なんであのお母さんはなぜあのお父さんと結婚したのかっていう問題がですね、
あのお父さんもよくお母さんに、お母さんに会ったなっていうのはね、
どうやって出会ったのかな、そこもエピソードあるといいですね。
あるのかな、
絶対ないけど。
いや、わかんないよ、そればっかりはわかんないですよ。
あ、でも見たいわ。
楽しいよね、それもそれで。
いや、またね、お母さんがなんで、あのサーファーのお母さんですよ、能登さんなんですよね。
そうそうそうそう、
すごくなんか生き生きと演技してるような感じがしません？能登さんもほら、さまざまなキャラクターやってるからあれなんだけれども、まあ年相応という言い方していいのかな。
いろはの巴姉さんも結構、おお、能登さん新しいキャラクター来たなみたいな風に思ったんですけど、
はいはい、合ってましたよね、すごくね。
お母さんになってしまうとはちょっと意外でしたね、私は。
うん、でもね、なんかすごくお母さんらしくていいんだよね、なんて、無理してる感じじゃなくて、自然なお母さん声なんだなと思いながら、でまたこのお母さんとあのお父さんですよね。
そうなんですよね。いやー、でも本当お父さんのね、電話のシーンは私本当にもういいお父さんだなって、もうテレビに言っちゃいましたからね。
あれはやっぱりその前があるからですよね。そのちょっとね、その沢とはすごく合わってないみたいな感じはあったわけですよ。どうしてもね、そのぐらいの年齢でそのお父さんべったりっていうのはなかなか難しいのかもしれない。まあ、それ育ち方さまざまだと思うんですけれども、まあ、住職っていうね、職業柄っていうのももしかしたらあるのかもしれないし、結構あの頑固親父的なキャラクターとして最初書かれてますよね。
そうですね。
うん、だからちょっと沢は口聞かないみたいな感じになったわけで、あとはやっぱりこう娘の進路に関しても、できれば俺のを考えるようになってほしいみたいなところがあったりとかして、まあ、その割にはお母さん好き勝手やってますからね、ある意味ね。
いや、結局ね、あのお父さんは折れてくれるというかって感じがしますけどね。
なあね、まあ、そのただそれの夢になる部分に対して、その彼女の、ね、その肉体的な部分とか、そういう部分で果たして夢が叶うのかどうなのかは分からないですけれども、
でも坊主に地獄に落とすって言われたらちょっとビビりますよね。
そこまで言うかって感じでしたね。彼女私服が可愛いですよね。
もうほんと1話からなんて可愛いんだと思って。
ちょっとゴスっぽい感じの服着てましたよね。
うん、あれはそりゃあんなお金かかるわ、お父さん言うわって。
いきなりさ、こう制服脱ぎ出すところはびっくりしましたけれども、そこまでやっちゃうかこの子っていう。
うんうん、
なんかこうって決めると思わず言っちゃう子なんでしょうね。
そうですね、うん、なんか私はこう結構まっすぐ大嫌いハゲろって言ったのがすごい好きで。そんな言っちゃう、
サワ君だからハゲてるよみたいな、多分そんなネタなんじゃない
。可愛いと思って、
しかもこうハゲろってって繰り返すお母さんがまた。あの頑固さはね、親父譲りですよね。
さすが親
子。 SAL さんからのコメントです。バドミントンじゃなくバドミントンです。私は小学校の時、学校の部活で合唱部を、地域のスポーツ少年団でバドミントンを掛け持ちしていました。なので田中に若干感情移入しています。中学で掛け持ちはできなかったため、自分はバドミントンに絞りましたが、弟たちは中高合唱部だったり、地域も合唱に力を入れていて、校内のクラス対抗合唱コンクールですら相当力が入っていて、クラスの男子と女子が対立して一悶着あったりしたのを思い出します。小学校の合唱部では全員正座して練習していましたし、中学ではランニングやカセットケースを机に立てて一息で倒すといった肺活量のトレーニングもしていました。喉を潰さないために運動会などで声を張り上げるのを禁止なんてこともあったようです。あと、うちの地域だけかもしれませんが、合唱部、特に男子はなぜかオタクが多い印象もあります。タリタリは毎回の合唱シーンもそうですが、主人公たちがそれぞれ現在、過去、将来に不安や悩みを抱え、これからどう向き合って克服していくのかも楽しみの一つです。
とりわけ私が物語の核として見ているのは、なぜ教頭が合唱部に辛辣な態度を取るのか、なぜ若菜の母や教頭たちが作った合唱部が今は声楽部なのか、そのあたりの謎を解き明かしていくこと、現合唱部と教頭とが和解していくかどうかといったところに注目しています。最近の合唱曲は教科書やコンクールの曲などもメジャーなアーティストのものやアニメやゲームのものも歌われるようになってますし、タリタリも軽音のように合唱ブームが起きて NHK などのメジャーなコンクールで劇中曲が歌われるようになったらと期待しています。ありがとうございました。
バドミントンです。
バドミントンじゃありません。
うん、間違えるよね普通にね。
そうですね。
一応男性としてはこう太一の方かな。
ああ、確かに、まあ、ウィーンは
ね
飛びすぎている。
普通だったら彼と太一と誰かが恋愛、はい、
そうそう、なんか一緒に将来のことを喋ってるあたり、沢とどうかなるのかなと一瞬思ったんですけど、別にそんなことはなかったぜっていう。
これ多分本当にね、ワンクールなので、
はい、
ないんでしょうね、この、ね、恋愛話。
そんな感じがしますね。
まあ、どれとも合わない。
いや、もしかしたら、ウィーンはヤンがいるかもしれないじゃないですか。
ヤン、
まだ見ぬヤンが。
ヤンはね、ヤンは女性っぽいもんね。
そう
ですね。ウィーンにはヤンはいるかもしれないけど、タイチは別に、だってタイチ自体が恋愛をしたい感じが全くないじゃん。ある意味、バドミントンバカだよね、ある意味ね。そういう意味ではいいよね。夢に向かっている彼を見て応援したいと思うタイプの女の子が現れればいいんでしょうけれども、みんな自分のことで手一杯だからそこもなさそうだなって感じだよね。
そうですね。
いや、なんかこう、太一ってすごい恥ずかしげもなく、恥ずかしいこととかキザのことちょっと言っちゃうのが可愛いなと思ってて。なんかこう、すごいいい子なのはわかるけど、こう女子から見るとなんかからかいたくなるなっていうのが、すごいあった。なんか7話で、こう若野と小夏にバカクズって言われてるのが、なんか美味しいなと思って見てました。
顔は悪くないよね。
うんうん。歌も結構上手だし。
歌うまいしね。
うん、
バドミントンで鍛えてるわけじゃない？
そうです。あの、電車乗ってる時のさりげないこの片足立ちとかしてる、
うん、
地道な努力。
なんでモテないの彼。あ、わかった。あの、お姉ちゃんが悪いんじゃない？
ああ。
部屋で下着姿になっている。
あれが原因か。はい。
いや、でも、タリタリのその男子二人は、いわゆる装飾というか、なんか、私がこう、タリタリ本当女の子上手いなって思うのは、男子がうまく、その、本当しょうがねえな、男子っていう枠を超えないんですよね。なんか、その、恋愛要素とかじゃなくて、本当に男子という扱いが本当に上手くて、というのも、エンディングでも、彼らだけはソロパートがないじゃないですか。そう、あれもなんか、小夏がいて、沢がいて、そして、若菜がいて、で、男子。みたいな、その名前が、逆に上手いんですよ、すごく。
結局、このね、3人の話じゃないですか。言ってしまえば。女子3人の話だと思うんですよね。
う
ん、ストーリー的にももう、
はい、
もうこのままで来てしまうと、そんなにあんまり触れられないとは思うんですよ。
うん、
まあ、タイチに関しては多分このバドミントンの話で終わるのかな。で、ウィーンに関してはちょっと何かありそうですよね。これが多分今週とか来週とかの話になるんだろうとは思うんですけれども、その辺ぐらいで語られて最終的に将来に向かっていく話どう終わるのか分かんないんですけど、最後は多分ね、歌って終わるんだろうとは思うんですが、
うん、
そういうところにこう変に恋愛事とかはあえて絡ませないようにするためにいい、ちょうどでも男子はいるよねっていういい位置にいるのかなっていう気はしますよね。うん、
そう、なんか声楽部に音楽準備室取られた時があったじゃないですか、うん、最新話で。あそこでも女の子3人結構頑張って戦ってるのに、男2人声楽部に合わせて練習してるじゃないですか。あれとかも、あ、なんかわかるって感じがしてしまって、
普通あそこお前ら行けよって感じがあるんですね。
そう
でも女対女の戦いなんだよね、あそこは。やっぱりね、
まあまあまあ、うん、でもなんかだから手出しないでおこうみたいな描写も全くないっていうのがもう逆に、でもちゃんとそこにいるんだよというのを描いているみたいなのも
うまさ、
ね、ある意味清いんだよね、そこはね。
そう、清いですね。
うん、
もうだからこそ装飾に見えるんだけど、すっごく。
まあ、ある意味清いんだけど、そこを違和感だといえば違和感かもしれないね。最近のアニメにない違和感かもしれないねっていうところがね。あの、親がいないアニメと一緒なのかなって思うんですよ。男はいるけど、いないみたいな。
いやー、でも、女子目線の男子は、ああじゃない？みきちゃん。私すっごいわかるなと思うん
だ、うん。私も結構実感して、ああいう感じだなって思っちゃう。
そう、うん。女子からは、ああいう感じで見えてるんですよ。
なんかそう言われると、なんかこう、すごく寂しい感じを受けますね。
いやいや。でもだからこそタリタリは女の子のためのアニメだと私は思っています。
おー、なるほどね、うん、まあでもそういう見方もあるってことですよね。
そうなんです。
そして先ほどからも話題には出てますけれども、もう一人の男性といえばウィーン、本名は前田敦弘という名前ですけど、はい、もうウィーンとしか呼ばれない。
エンドロールもウィーンですからね、彼だけ、
うん、ウィーンから来たから、編入してきたからウィーンなわけですよね、本当にね。
あ、でもだ、そういえば私、なんか同級生にイタリアから帰国してきた子がいたんですけど、イタリーって呼ばれてました。
あ、やっぱりリアルなんだな。なんでそんなシンプルな名前
イタリーか。
まあ、あの、なんていうの、中途半端な偏差っていうのがすごく出てきてて、それはまあ、ネタ的には面白かったかなとは思うんですけれども、どうなるんでしょうね、あの、このヒーロー、彼のヒーロー好きっていう部分が。作品的に、どうなんだろう、この後。まあ、見ないとわかんないよね。次ぐらいに少し出てくるみたいだからね。
そうですね。この後のヤンとの話があるのかなっていうのと、
うん、
あとは、おじいちゃんがお金持ちだったみたいで。
はい。
ねえ。
ねえ。
あの辺はちょっとこう。
何かにつながっていくのかなっていう感じはありますよね。ね、
はい。匂わせてはいますけれどね。うん、
まあ、これこそ本当に Wii に関しては今後の展開見ないと何とも言えないですね。
はい。
タイウタさんからのコメントです。大人がちゃんと描かれる作品は名作が多いと個人的に思っているんですが、タリタリもその法則が生きている感じですね。今まで放送されている中では、若菜と沢の親との関わり、そして小夏はコンドルクイーンズとの関わりが描かれていて、どれも子供の立場からも、親の立場から見ても何か身につまされる感じがします。個人的には、沢と父親との話がいろいろ思うところがありました。親は子供のことが大好き、だからこそ時には壁にならなくてはならない、なんてことを思ってました。だから、タリタリは大人になって親になってから見てほしい作品でもあります。ありがとうございました。
大人の描き方に関しては今回もうすでにね、何度か褒めてると思うんですけれども、
はい、
結局両親の描、まあ、特にお父さんの描き方だと思うんだけど、がやっぱりすごく面白いなっていうところはありますよね。
そうですね。
うん、なかなかね、すごくただの頑固だけとか、
はい、
物分かりが、うん、とか物分かりがすごくいいだけとか、理想のお父さんっているじゃない、言ってしまうとさ、
はい、
ただ何でもイエスって言っちゃうような、こう神様みたいなお父さんとかじゃないじゃない。
そうですね。導くのがすごい上手いわけでもないですからね、この人たちは。
そうなんだよね。でその辺のうまくこうお互いなんていうの、すり寄せていくっていうのが多分人生だと思うんですよ、なかなかね。その生きている以上簡単ではないと思うので、はい、そういうところがうまくこう出てる、完璧大人じゃないっていうところが出てるところが魅力かなっては思うんですよね。でお互いちょっとそれに、子供もそれを見て、まあ、納得していったりとか反発したりとかっていうところが面白いなと思うところではあるんですけれども、まあお母さんもね、どっちも、まあそういう意味じゃさ、若菜のお母さんが一番超人と言ったらあれだけど、現実的にはすごく理想の母だったのかなっていう気はしますよね。
うん、まあ、気づかずにそこで、ね、別れちゃいましたけどね。
そうなんですよね。でその素敵なね、理想的なお母さんであった、真昼ですよね、
はい、
真昼さんの、まあ、ある意味、ついになるって言っていいのかな。こう、もう1話から謎の女ですよ、教頭。
もう最初はただの、ああいうキャラなのかなと思ったら、 複雑になってきましたからね。
そうなんですよね。まあ伏線というかもう最初からありましたけれども、うん、この一体この田中敦子さんが、田中敦子さんの中の人ですけど、
はい、本名はこの方はね、高倉直子さんというお名前を、はい、
教頭としか呼ばれてませんが、
はい、
彼女が一体名のきつさはどこから来るのかっていう感じなんだよね。
ですね。
うん。
真昼とは仲良さそうな感じでしたもんね、昔のあれを限りは。
そうなんですよ。すごく良さそうだったじゃない？
とてもこういう風にはならなさそうな。
あのキャラがどうしたらこんなにきつい人になったのか。で、しかも、お母さんが亡くなった時期から考えても、そのお母さんが亡くなったから彼女の性格がこうなったっては思えないじゃないですか。
そうなると教頭先生途中で豹変みたいな
感じになるわけなので、何が彼女をああ変えてしまったのかっていうところは疑問ですよね。
そうですね、
うん、まあ、この辺はさすがにどこかで語られるんだと思うんですよ、この後ね、
はい、まあ、とりあえず教頭は納得っていうか、ね、こう出れさせないと話がクリアできないですからね、
うん、と思うんですけどね、どこで彼女が出れるのか出れるっていう言い方あるんだけど、うん、を私は楽しみにしてますけれども、まあ、そこには必ずこの若菜の絡みの話があるんだろうなと、もうすでにちょっとありましたからね。
そうですね。
うん、
先生といえば、私、産休に行った高橋先生がすごく好きで、可愛くないですか？あの人。
わかります、わかります
。すっごい魅力的な先生ですよね。
あ、ちょっとね、個人的には旦那さんが出てきてないのが、
も
うなんか残念だなっていう感じありますね。ほら、この作品さ、大人がしっかりしてるところが魅力だったりとかするので、
うん、
ね。お父さん、旦那さんがちょろっとでもいいから出てきてくれると嬉しいなとは思ったんだけど、まあ、仕事に行ってる時間帯とかの設定だろうからね、まあ、仕方ないとはいえですね、
はい、
うん、いやでも素敵な方ですよ、人間味あふれるって感じ、
うんうんうん、
まあ生徒にモテそうですよ ね、
ね生徒に対するこの気にかけ方っていうのが実にさりげなくていいですよね、
うん、
呼んであげるとか本当にいるじゃないですか、あなたどうしたのみたいなのをわざわざ職員室に呼ぶような先生、
はい、
じゃなくて家に呼ぶっていう、しかも自分の子供を見せるっていう、その言葉じゃなくてアクションとしてジェラート買ってこさせてみたいな、そういうのがなんかいいですよね、うん、なんかその行動を生徒に見せることで考えさせてるんじゃないかなとすら勘ぐってしまう。
若菜が赤ちゃん見た時の顔ですよ
ね、え、
うん、あれはプラスでしたよね、確実にね、
うん、
うんあと、大人といえば。
はい。あそこの3人。
もう、これはね、前半のね、もう見どころだったんだとは思うんですけれども、コンドルクイーンズ。は
い、いいですよ。
うん。
もう、
やられたって感じね。
はい。いや、卒業式が近いとか言って、何が卒業式だ、こっちは人生、もうすぐ人生の卒業式だって言って、誰が譲るかって言って、自分たちの舞台に行くじゃないですか。
普通、譲りそうなのにね。
そうそう。大体こういうおじいちゃんとかのキャラクターって、後進に譲っていくキャラが描かれることが多いじゃないですか。
は
い、
確かにね。
はい。でも、この人たちは導くけど、絶対に譲らない。いや、譲って欲しかったら勝ち取ってけよって、葉っぱかけてくるじゃないですか。
はいはい。
いやー、かっこよかったですね、これ。
まあ、プロ登場。プロだしね。
はい。
でも、ちゃんと、若菜の成長にすごく役に立ったよね、彼らはね。
そうそうそう。自分たちのことだけ考えてるんじゃなくて、若菜にこう手紙渡したりとか、ね、気にかけてるのがすごくいいです。
小夏への影響もあったもんね、この人たちはね、すごくね。
そうですね。
うん、
で譲ってほしいか、って。うわーって。
いや、なかなかそんないい大人って描けないですよね。
ね、気持ちいい人たちでした。
本当気持ちよかったね。あと、小豚が可愛かったです。ポエムって名前がいいよね、またね。
トレビさんからのコメントです。教頭がラスボスかと思っていたら、渋い声の理事長登場で、こちらも先が見えなくなってきましたね。理事長のプランというのが話のキーになるんでしょうから、それが何なのかが非常に気になるところです。声優さんの話をさせてもらうと、個人的には大原さやかさんがやっぱりいいですね。ちょっと天然っぽくて柔らかい人柄なのに芯のある大人の女性を演じさせると大原さんの右に出る人はいないと思います。あ、
いや某17歳の方もいましたね。教頭役の田中敦子さんのカチッとした厳しい演技も素晴らしくて、二人によって天才肌と努力家の対比がうまく表現されていると思います。はい、ありがとうございます。
いやー、ほんとさ、7話に出てきたこの理事長、
はい、いい声の、
いい声の
ね、こうどこぞで艦長をやっていたりとか
宇宙戦艦ヤマト2199の艦長ですよね、は
い、UC 計画もやってましたけど、
何ですかね、何の計画をしてるんですか、あの人は。
ああ。だって、学校の理事長ですから、そんな悪巧みとかね、なんか世界征服とかいう話にならないですからね。
あれ、何が出てくるんですかね、
学校が変化して。
まるでそんな感じの悪役ですよね。ね、悪役と言っていいのか、何というのか、こう、美人の秘書を後ろに従えて。
そうそう、なんか大人が結構周りのこと考えてるアニメの中、一人自分の目的のために動いてるって感じがして。
あの校長がですよ、すごくビビってたじゃないですか。
完全に怯えてましたな。
ねえ。だから何があるの、あそこにっていう。だってこの話の中で、はい、すごく異質な存在ですよね、この理事長は。
ですね。雰囲気全然違いましたからね。
教頭、との話で最終的には終わるのかってやっぱり思いますよね、今までの流れからいくとね、
はい、
これがまあある意味うまく丸まれば話が、あとは卒業に向けていく、うん、彼女たちが自分の将来をある程度決めていくみたいなところまでいければこの作品としては終了なのかなと、
はい、
そこに歌が、ね、合唱が絡めればと思ってたんですけれども、ちょっと謎の存在が本当に現れたっていう感じですよね
唐突でしたね、
しかもこの声で今回声優さんすごくね、うまいなと思ってはいるんですけれども、まあ、とにかくね、大原さんに関してはやっぱすごいですよ、ここ最近、うん、大原さんのお母さん役っていうのかな、すごく何優しさっていうものが現れているような声っていうの、もううまいですよね、本当にね、
可愛い子持ちってずるいですよね
まあ、昔だったらもうその辺の役は本当にね、17歳の方かなって思ってたんですけれども、もう最近は大原さんすごいなって思いますもんね。出てきたらやられちゃうみたいな感じ。
ねえ。未亡人とかもやってますね、今期は。
ねえ。合ってるんですよね。またね、ちょっと小悪魔的なところもあったりとかしてね。うまいんですよね。まあ対照的にね、この田中敦子さんがまたすごい厳しい役をやってて、まあ、もともとね、結構そういう役多いとはいえですよ。
はい。
この人がね、微妙に出れるところが、今後の楽しみかなと。
はい。
まあ、若手もみんなうまいとは思うんですけれども、とにかく、歌えるっていうところがポイントですか、今回に関しては。
なんかもう最初のオーディションで歌唱チェックがあったという話は聞きましたけどね。
ねえ、だからこそ、の、あの、うまさっていうかな、ほら、合唱ってただの歌じゃないじゃない。
そうですね、一人で歌うのとはやっぱ全然違いますからね。
だよね。だから、まあ、実際ね、その作品の中で彼らは歌ってますけれども、
はい、
あれはほら簡単に練習してできるもんじゃないじゃないの、
はい、
だからその辺の演技じゃなくて歌っていう部分も含めてのうまさっていうのはね、
なんかそのメインのやっぱり3人の女キャラたちは、やっぱもう声優さんもやっぱり CD 出してたり、もう全然歌えるのは前提ですけど、まあ、結構こうキャラクターに合わせた歌い方とかだったので、今回合唱っぽい歌い方っていうのを聞けるのはまたいいですね。
ね、なかなかないですよね、
うん、
でもちゃんとそのキャラ声でやれ、キャラ声っていうかキャラとか、まあ、地声に近いんだとは思うんですよね。だから地声で演じられるかっていうところがポイントだったのかなっていう気はしますけれども、うん、今回に関してはね、
はい、
だからそこのだってさ、違和感あったら意味がないわけじゃない、演じてるっていう歌の 声と実際の歌の声の差があまりにもありすぎたら、それはちょっとね、こう、まあ、キャラソンなんかにもあったりとかするんだとは思いますけど、まあ、それとまたちょっと違うからね、合唱の曲ってね、どちらかっていうと、
ね、すごいですね、やっぱキャラクターが合唱してるっていう風になってるところがすごいところですね。
その辺はね、この作品ちゃんとこううまいキャスティングしてるなと思うんですけれども あとこう太一が島崎信長さんなんですよね。
はい、
あの夏で待っているに出てたね。
はい、
もうなんかこうちょっとあのなんていうのなよってしたキャラクターじゃない声
で、ね、そうですね、
またね似合ってるなっていう感じがありますね。
カメラスカルさんからのコメントです。タリタリが他のこの手の作品と決定的に違うと思うところは、5人が同じ目標や夢のために一緒に努力していない。努力はあくまで自分がしているということだと思います。こういった部活ものって一つの目標に向かってみんなで努力したりするじゃないですか。この作品はそうじゃないんですよね。5人の高校生たちはみんな持っている目標や悩み事が違います。各自が自分の青春、目標に立ち向かい、苦しみ、壁にぶつかったりした結果、気づいたら5人合唱部にいたという感じなのです。そして合唱部での合唱は、そんな5人の別々の青春物語を一つの歌という形にして重ね合わせていく。それぞれやってきたことが、みんなで同じ歌を歌うとき、結果として各々が一つのパートとなり、合唱というハーモニーとなって奏でる。誰もが学生時代に一度は経験のある合唱がテーマだからこそ、その歌の中に、心の旋律という歌に、視聴者は自分の人生を重ね合わせて、5人たちと一緒に歌うことができる。エンディングで一緒に心の旋律歌ってしまっていませんか？私は歌ってしまっています。だからこの作品はとっても後味が良く、爽やかなのだと思います。そして5人を支えるのは、これも最近の作品では珍しくなってしまった家族や先生だということです。若菜、沢の両親のように、娘が大人に成長するための手助けをしたり、小夏の歌はおじいちゃん、大地のバドミントンはお姉さんと、今熱中しているものへの元凶だったり。5人の高校生たちはいろんな壁にぶち当たって苦しんでいますが、それを克服して成長するとき、このタリタリという作品は、友達ではなく、大人たちや家族が彼らへ最後の一押しをします。合唱部はそんな5人がそれにより成長したという表現をするためのハーモニーを奏でる場所なのだと思います。そうして出来上がった合唱は、人と人とのつながりの大切さや、その時みんなで作った絆としてとてつもなく大きなパワーとなるのでしょう。その大きなパワーは、きっと5人の将来の大きな支えになっていくのでしょうね。はい、ありがとうございます。
はい、ということでね、最後にしっかりと締めていただいた感じ我々が語るところは何もないんじゃないかと思いますけれどもタリタリまだね残り何話ですかね、13話ということなんで、まだまだ話は続いていくとは思いますので、
はい、
彼らのさ大学生とかも見てみたい気がするよね、本音から言うとね。
大ですね。
ねえ、高校卒業まで多分いろいろあると思うし、将来もうね、夢っていうものを叶えられるかどうかって、なかなかね、その頃見てた夢をそのままね、引きずっていくかどうか分かんないじゃないですか。
ですね。
うん、若菜も何を目指すのか、その音大とか行くのか、行こうかなっていう感じのね、本とか探してたり、見てたりはしてたみたいですけれども、将来どうしていくのかっていうのが多分あると思うので、そういうのを超えていく、彼らの成長みたいな、あとはねその卒業みたいな、あとは恋愛みたいなものも含めて見てみたいなっていう気はしますよね。高校生と大学生って違うじゃない、
そうですね、なんかもうそれぞれになっちゃって、まあ、それぞれの道を見て、でなんか同窓会とかでまた心の旋律歌うみたいのが、
そうがね、見たい、そういうのが見たい気がするよね、OVA とかでもいいからね。まあ、そんな風にこうちょっと何キャラが生きてるっていうのはそこまで見てみたいなっていう気がするような作品なんじゃないのかなと思いますね。そういうところにほらお父さんとかもさ、なんかね、なんかあってとか、誰か結婚した時にいたりとかすると嬉しかったりとかするじゃないの、っていう気もしますが、最後まで楽しみに見ていきたいと思います。今日の特集は
タリタリでした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ.comまで。
そこアニ。
はい、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
いや最近のさアニメって何がいいかって、一挙放送とかをしてくれるところかなと思うんですよ、
うんうん、
ちょうどこのタリタリに関しても、日付にすると昨日になるんですけれども、土曜日に、全話、今までのねオンエアの分も全話配信みたいなことをしてましたし、
はい、
バンダイチャンネル の、 あの有料会員だったら今でも6話までは見れるんですよね、一気にね、無料で、無料ではないですけどね、月月額1000円会員だったらっていうことなんですが、だから、ね、見直しがすごくしやすいのはすごくありがたいなと。でやっぱりね、一度見ただけじゃ分かんないじゃない。
そうですね、また結構話進んでからもう一度見直すとまた新たなこと気づいたりってあるのか。
今回に関してもそうだったし、先週の特集だった心コネクトもそうですけれども、
ああ、はい、
2回目にこう見直すと楽しさがやっぱり2倍にはなりますよね、
うん
うん、特にやっぱりね、1巡目の時って本当わからない状態で見てますからね、
はい、
うん、そういう部分がこうやっぱり見直せるような環境をメーカーさんたちも作ってくれてるっていうのは確かに本当にすごくありがたいなと思いますね。という流れで来週の特集なんですけれども、
はい、来週はガンダムシード特集第2弾ですね。
はい、
はい、
まあちょうどね今 BS11 の方でも、放送しておりますし、バンダイチャンネルの方でも HD リマスター版が配信されているんですが、毎週、
はい、
ちょうどね盛り上がってきてるんですよ、すごく
いいところですね。
いいところなんですよ。
でもまさかじゃない、リスナーさん
からしたらまたみたい、
またかっていう、
ね、いやー、そこは兄的にはこう流れがあるじゃないですか、夏の終わりにやる特集みたいなのもある中で、はいはい、まさかの旧作の中でも、
ええ、私毎週楽しみに見てるんですよ、シード。コメントお待ちしております。
はい、投稿の宛先はそこアニ .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
なせひとみと、
牧田光平と、
田中美希でした。
そこに聞いてて過ごした日々を。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。